2026年3月10日火曜日、時刻は午前7時54分を過ぎたところです。さて、精神医学的面接第3章、面接の技法を一般論的に若干考察するに入っておりまして、ノートを取ることについてのお話が続いてます。前回に続いて講義の内容はこうつながっていきます。診療スタッフが集まっている面前で問診を行うときには、患者依頼者の前には速記者だけでなく精神科医専門家が大勢いる。精神科医専門家でこういうやり方は野蛮だと思っている人は多いが、私の勤めた何か所かのところではこれをやっていたので、私はどうせならできるだけ活用しようとした。記録が取られているということは、初めこそ患者依頼者の多くにとって実にやりきれないことだと思うが、こういう問診には他にもやりきれないことがたくさんあるので、会合が終わるまでには記録が取られていることを忘れてしまうと思う。といっても、記録を取ったからコミュニケーションが良くなるということはないね。全体を簡潔に言い表してみよう。大抵の精神科医専門家は本当に精神医学的面接の理解と実践に携わっている人ならば、ノートを取ると患者依頼者が約束違反だ不服だとして黙ってしまう結果になれば、もちろんならない場合でも、どうにも忙しすぎてノートを取る時間を割けないと思う。患者依頼者以外の人間も同じことだが、患者依頼者が比較的気楽に話せるときとは、普通は自分と相手の記憶のほかにその場の話の記録が残らないと分かっているときだと私は思う。記録が書き取られるときは我々は誰でもかなり用心深くなる。私自身は長い間の慣れで、録音機のあるところでも話ができる。録音機の持つ抑止力に気を取られずに話そうと思っていることがうまく通じたかどうかという方に関心を払うことができる。そのような私でも、私が録音機のあることに気づいた時よりも前から私の知らない人が録音を取っていたことを知った時には、録音機を今とは違った風に感じても不思議ではないね。まあ、私には言葉にちょっと癖があり、疲れると探している言葉がなかなか見つからないことも時々あるけれども、一応自分の言わんとすることはちゃんと話せるとかなりの自信を持っている。その私にしてこうである。ところで、私の今挙げた点は、精神医学的面接を受ける側の人がめったに持っていない長所である。彼らも調子の良い時にはスラスラと言葉がしゃべれるぐらいの感じは持つだろうが、精神医学的面接はそもそもかなりのストレスの場であり、非面接者が劣位にあると感じやすい場であって、記録が取られていると思うだけでも自分の劣位性、優位性の反対の劣位性 が一層身に染みて感じられるものだ。面接の追誤記録は非常に人を誤らせるものだと思う。それを防ごうと思えば、ものすごく注意の注をつけなければなるまい。私の手元には面接の記録で非常に良い教材に使えると思うものがいくつかあるが、これを知的に優れた同僚に聞かせてみると、同僚たちは私の目には見えなかった木の皮を剥ぎ始めるのが分かった。そういう木が実在していればまだしもであるが、やっぱり実在していなかった木だったことが確かめられた。つまり、一つの会話の完全な意味は、コミュニケーションの追誤記録の中を探しても見つからない。ありとあらゆる種類の微妙な相互作用の中に反映しているからだ。例えば、精神科医専門家がごくわずかに言葉の調子を変えて極めてかすかに苛立ちの兆候を見せれば、患者依頼者はたちまち隠蔽し通そうとする態度から、おそらく事実はこうだろうということと話しても大丈夫だと思うこととの間に非常にうまい妥協点を見つけようとする態度への切り替えをするものだが、こういうことは全く異論のない言語記録にも出てこない。異論のない、抜け落ちたところのない言語記録にも出てこない。第三者に面接中に起こったことの意味を全部伝えようとするならば、記録の本文に注意の注を付して、その時の印象を表す別の言葉を加えたり、カクカクの表現になったのはどうしてかを説明したりしなければなるまい。こうでもしなければ、中心が2つある一元的な場である面接の場で交わされる相互作用の豊かさが目に見えてこないだろう。と、このノートのをつけるつけないの話の講義はここで終わっておりますね。次は面接、非面接者間の対人的統合についてなんですけれども、この今のノートのところのね、これは本当にそうだと思いますね。まあ、一つのこの最後の部分のね、一つの会話の完全な意味は、コミュニケーションの追誤記録の中を探しても見つからない。ありとあらゆる種類の微妙な相互作用の中に反映しているからだ。という。ですから、まあ、面談の報告書なんかがありますけれども、これをどう書くかというのは結構難しいんですよね。で、私の書き方は、その場での、なんかその人にこう語りかけたようなことをもうそのまま書く文書の体裁もいうふうにしてるんですよね。で、それでなんとなくその場の空気感とかそういうものを伝えようとしてるんですけれども、ただ不遜ながら一度ですね、言葉に出してちょっと褒めてもらったことがありますね。京都産業21の 専門家派遣というか、調査ですね、一つの調査、企業さんの面談して、企業さんがその計画進計画を出して、でその計画の内容を聴取するというか、そういうふうな依頼なんですよね。でそれがあって、何度かはその同じ方から、産業21の担当者の方、同じ方から依頼があって、で2回目か3回目ぐらいの時でしょうかね。で終わってからこちらがその報告書を出すようになってるんですけど、その報告書をメール添付で送って、その返信のメールに、ありがとうございましたということと、2時間ぐらいは話してるわけですよね。2時間近く、大体面談ってそういう時間になるんですけど、2時間近く話して、その話の中で、いろんな話をしてるわけですよね。ですから、今このサリバンが書いてるように、その微妙なそういうことなんかもたくさんあるわけでして、できたらなんかそういうことも入れたいと思うんですけれども、限られたその紙面の中でどう入れるかという、でいつもそれは考えながらこう書いてるんですけど、だからそれをその限られた本当 A4 1枚の中に、うまく入ってると、同席してはりますのでね、その担当者の方も同席してはるから、その同席して、その私とその企業の経営者の方が話してるのをそばで聞いてるわけですよね。で聞いてて、ご本人も感じてるものがあると、だからそれがどう報告書に出てくるのかという ということも多分あったと思うんですけど、だからそれが、もちろん100%ではないんだけれども、なんかその場のエッセンスとその肝になるところとがうまくこう書かれてるみたいなニュアンスのことを言っていただいて、でその時はそう言ってくれるその担当者の方がすごいなと思いましたけど、そういうことをね、やっぱりこう見て取るというか。そんなことをちょっと思い出した、今日の精神的、医学的面接でしたが、時刻の方が、午前8時6分を過ぎたところです。以上です。